OD。 お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、今週は私影山優香が担当いたします。よろしくお願いします。この番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、たまに脱線してしまう番組です。ぜひツイッターをフォローしてハッシュタグほっと一息をつけて実況よろしくお願いいたします。先週先々週はメンバーの加藤志保が代打で参加してくれました。ありがとう。この間、前もね、代打で参加してくれてたんですよね。どうですか？志保と触れ合ってみて。あ、ひにゃひにゃ。いや、そうなんですよ。すごく、なんか基本がベースが喋り方がへにゃへにゃなので、なんか、こう、ラジオとか一人で喋るときに、すごい頑張って喋ろうとしてくれてるのが、なんかマイクに乗ってるのが、本当偉いなと思って、ありがとうって思ってます。はい。さあ、今週はスペシャルウィークなんだそうです。ということで、はい、番組から素敵なプレゼントを今回もいくつか用意しております。一つ目は、番組恒例のパーソナリティの影山優香と佐々木美玲のチェキをですね、こちら1名様ずつプレゼントいたします。さあ、それだけではございません。二つ目は、ローソンプリペイドカード1万円分を1名様に。わー、すごい。もう毎回ね、ローソンさん素敵なプレゼントご用意してくださってありがとうございます。1万円分あったら何に買う？でもホットスナックを、あれを、あの、ここからここまでくださいってやりたい。こう端から端で指さして、これはここまでってどうやりたい。うん、あの、もし当たった方はそれをやってください。強制。はい。そして気になるプレゼントの応募方法なんですが、ほっと一息番組ツイッターをフォローしていただきまして、一番上にあるフォロー&リツイートキャンペーンのツイートをリツイートしていただければと思います。はい。リツイートするだけ簡単なものでございますので、ぜひよろしくお願いします。応募の締め切りは12月30日いっぱいです。1週間ぐらいですね。なので忘れなきようよろしくお願いいたします。さて、本日12月23日クリスマスイブ前日でございますね。はい。キラキラキュンキュンクリスマスエピソードなーってのをご紹介したり聞きたい気持ちもあるんですけれども、やっぱりここはですね、このお話をさせてください。 FIFA ワールドカップ2022カタール大会について。バニャニャニャすごい荘厳な SE がすごいすごい酔い長い酔い長い、あ、すごい、ありがとうございます。はい。ということで、あの、今回アベマさんとテレビ朝日さんの方で、ゲスト出演23試合やらせていただきました。はい。影山優香でございます。もしかしたらこの今たまたま東京 FM 流している方で、こう影山優香の名前をワールドカップ期間に初めて聞いた方ももしかしたらいるかもしれないんですけれども、あの、無事に大会を終えることができました。はい。皆さん聞いていただいて応援していただいて本当にありがとうございました。どうなんですかね、反響とか。なんか怖くてあんま見てなかったんですよ、その反響とかを。そう、ちょっとね、ヤフーニュース、あ、でも確かにヤフーニュースとか、この間友達に毎日 LINE ニュースとか載ってるよって言われて、そうなんだと思って。あれってなんかトップニュースっぽいものじゃないと載らないようなイメージがあったからびっくりしました。恥ずかしいですね。なんかインスタの一文とかストーリーズの一文とかがニュースになってるだらしくて、なんか気をつけようと思います。見ない日がなかった。そうですかね。そうだったら嬉しいんですけど、本当こう、まあ、ライブとかにも参加できない分、日向坂を広められる活動、自分なりの活動っていうのをずっと言ってきたので、まあ、有言実行というか少しでもその役に立てたのかなっていうのはすごく嬉しかったです。でね、ちょっといろいろ今大会について私なりに振り返っていきたいと思うんですけれども、まずは、はい、ジャパンサムライブルーでございますよ。はい。こう、よくメディアさんとかでも日本代表の方がベスト8目指してるんでみたいな、すごく言ってたと思うんですけど、まあ残念ながら、まああと一歩及ばずというところで。でも、私、もう直感というか自分の感覚的に今までで一番皆さんが日本のサッカーを見てるというか、ワールドカップを見てた期間だったなって思ってて、なんかすごかったですね。もう、それで言うと、 あの日向坂の斉藤京子って子がいるんですけど、うん、あの彼女が本当に自分でもその一生サッカーを見ることはないと思うって言ってた、うん、なぜかそう豪語してたぐらいサッカーに触れてこなかった子が深夜の4時に起きて準々決勝を見るみたいな、うん、その日本の試合を見るのでハマるの分かるんですけど、なんか全然違うそのクロアチア対モロッコとかなんかそれ見てんのみたいなっていうのを連絡くれて、その私より長文の連絡を毎日くれて、それぐらい激ハマりしてて、その本人曰く、まあその熱しやすく冷めやすいタイプだから、まあそのきっと冷めてはしまうと思うけど、でもそれより全く興味のなかった、で日向坂の中で一番サッカー沼に入らないだろうなって自分でも思ってたメンバーがこんなにハマるってめちゃくちゃすごいことだなと思って、なんかそうやってサッカーを知らない人も楽しめる大会になったのがすごい嬉しかったし、それは何よりこう日本がドイツやスペインっていうもういわゆる強豪国に勝ったっていう結果がもう一番だったんだろうなと思うので、なんかそういうみんなの努力がサッカー番組作ってる方や代表や監督の方々が少しでも報われる大会になってよかったななんて思いますね。ワールドカップの影響でサッカークラブパンパン、あ、お子さん、あー、あの少年サッカーとかってことですよね。え、そうなんだ、すごい、入れないんですね、キャンセル待ちとかってことでしょ。すごい、私自身も少年サッカー入ってたので地元の、嬉しいですね。すごい。結構ね、あれ大変なんですよ、コーチとか。そのサッカークラブの親とかが、その臨時というか、お助けコーチに入ってたりとか、本当なんか月謝とかも、まあ、お休めで、結構、その、いろんな運営とかも親同士でやってたりとかするので、で、結構大変らしいんですけど、子供の頃からやっぱり、ブラジルとかアルゼンチンの人、子供たちってもう、草サッカーっていうか、もう道、路上でやってるみたいな、もう身近にサッカーがあるみたいな環境で育ってるから、やっぱ強いと思うんですけど、日本はそうやって、まあなんか環境が整わなかった部分もあると思うので、そうやってこう人気が出て、そういう風なところに、まあ補助とかが行って、もう子供の頃からサッカーを楽しめる環境が増えたらいいな、なんて思いますね。だから嬉しいですね。いいこと言うね。いいこと言っちゃったかなっつって。なんか、本当に、その、生放送とかで、その最後に感想を求めていただいたりとか、今後の日本サッカーについてどう思いますかっていう時に、その本当に私はもう、皆さんの努力が報われたりとか、より日本のサッカー界が発展したらいいなっていうのを、なんか自分のなりの言葉で伝えたら、関係者かよみたいな。言ってもらって、すいませんね。関係者ぶっちゃってすいません、みたいな。一ファンなんですけどね、はい、あのファンの総意として、まあ、コメントできてたらいいななんて思うんですけど、あの今大会はなんかイメージ的にゴールキーパーが活躍した大会だなと思ってて、こう今まではなんて言うんですか、まあ、得点した人とか得点王争いとかそういう、まあ、メッシ選手ネイマール選手とかっていうのが、まあ、報道でもメインだったと思うんですけど、今大会はそういう、まあ、朝の報道番組とかでもナイスセーブ集とかそういうのが流れてたりとかしてすごくびっくりして、まあ、日本でも権田選手のスペイン戦でのなんか4回連続セーブとかありましたし、あとはもう本当にオランダのペルド選手とかいっぱい名前が上がってたのがすごい嬉しくて、そう、これがなんかそれこそ少年サッカーでもキーパーやりたいって思ってくれる子が増えるきっかけにもなるだろうし、守備を失う私としてはすごい嬉しかったです、ね、はい。あ、影山的ベストプレイ、難しいなあ。一個この間その生放送で聞いてすごいなと思ったのがベストプレイではないかもしれないんですけど、個人的にその吉田麻也選手がドイツと対戦するときにキャプテンがコイントスして、あのどっちが先攻後攻みたいな決める、まあ、儀式的なのがあるんですけど、それで、そのドイツの、あの、キャプテン、ノイア選手、それこそ、ノイア選手が、キーパーだけど、まあ、キャプテンな人なんですけど、その人が、自分たちボールから始めたいって、すぐ言ったらしくて、別にそこで焦る必要普段はなくて、まあ、自分がやりたい方を冷静に選べばいいはずなのに、なんかめっちゃちょっと焦ってる感じで、自分たちからボール始めたいみたいな勢いがあったから、これはなんかあるなと思って、吉田選手がその守備の人たちに上がりすぎるなみたいな、なんか落ち着いてプレーしろって言ったらしくて、そしたらキックオフ直後に ぐわーってドイツの人たちがめっちゃ走り出して、急に3人がで、なんだなんだってなってるうちに、その実際高いボール、長いボールが飛んできて、その奇策を狙ったというか、前の選手がガーって走り出したのに引きつけられて、守備の選手たちが上がったところに、ゴールキーパーと守備の選手の間のスペースにロングボールをな入れようとしてたみたいで、それがもしその吉田選手がその違和感に気づけてなかったら、そう、始まった直後に点を入れられてたかもしれなくってっていうのを聞いて、なんかそういうピッチ内外の、まあなんか一挙手一投足で試合の結果が変わるんだなって思うと、だってそれでまたね、2点決められてたら、2点差を巻き返すのって相当なパワーだと思うし、日本もなんかこう、ダメかもしれないムードがある中でプレーするのってめちゃくちゃ難しいと思うので、なんかそれを聞いてすごく感動したし、なんかもうちょっと私も、一秒一秒大切に見ようって思いました私がそういうことなんですよ。本当にちょっと話したら話足りなくて、ちょっと本当にこう30分じゃ足りないぐらいなんですけど、まあひとまずブレイクを入れようと思います。ということで一曲いきましょう。最近の私のお気に入り楽曲です。それではお聴きください。リサさんの一斉の喝采。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。
オープニングだけじゃ物足りないということで、影山由佳がお送りしているローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息。いやね、ちょっとね、オープニングのこの1曲分 5,6 分でワールドカップについて語りきるのはもう無理ですよ。無理無理無理、みんなも無理でしょ。はい、なので本日はこんな感じで進めさせてください。影山由佳のワールドカップワンデイ、よー、やってました、待ってました。あのね、一曲あるじゃないですかこれめっちゃ迷って、そのリサさんの一斉の喝采すごくいっぱい聞いたので、それが一番だなと思ったんですけど、もう一個迷ったのが、あのカタールのさトゥトゥトゥントゥンあれも迷いましたあれ一番聞いたのでねま、はい、またどこかでやれたらいいなと思うんですけれども、はい、今回タイトルの通り FIFA ワールドカップ2022だけにフォーカスを当てて、はい、今回お話しさせていただければと思います、はい、ちなみにですね、一応これ先に言わせてください。私まだサッカー関連のレギュラー番組ができるまで語り続けますんでずっともう一生語り続けますんで、はい、放送関係の皆さんよろしくお願いいたします。やりたいですねなんかこうサッカーのお仕事で今回こうインタビューしたりとか、すごい質問するのがすごい楽しくて、なんかこう代表選手の方とか監督とかスカウトの人とかと対談というかインタビューさせていただくのがやりたいですね。そう、インタビューはやりたいんですお願いします企画書レッツ企画書はい、ということでここからワールドカップ関連のメールもありがたいことにいただいてるとのことなので紹介していきたいと思います。お、じゃあ感想メールいただきました。大阪府21歳影の料理のえのきさん、影ちゃんこんちゃ、こんちゃ、まずはサッカーワールドカップ関連のお仕事お疲れ様でした。ありがとうございます。インスタで毎試合ハッシュタグ影の MVP 紹介していて、サッカーをより面白く見ることができとても楽しませていただきました。そうなんですよ、影の MVP っていうのを、64試合全部上げててきついきつい、もう見ててきつくなるよね、うん、そう思ってました。私もこれ見た人は絶対これ影山64試合見てんじゃんきつってなると思ってたけど一回始めたら私本当なんか終わらせないとキリがなんていうんですかね、自分的に納得いかない人なので楽しませていただきました。はい、あ、戻りますね。最後の影の MVP で、あなたの思う MVP は誰ですかとの質問が寄せられていましたが、僕なら間違いなく影山由佳と答えます。あら、嬉しい。なんで、様々なメディアで今大会の見どころを伝えたり、メンバーにオフサイドの優しすぎる説明をしたり、本田圭佑選手に直接意見を伺ったり、もう本当に上げ出したりキリがありません。過密なスケジュールの中で自分の体力、やりたいことをいただいた役目などと向き合っている姿が本当に美しくて、より影山由佳を応援したくなりました。サッカーもより好きになりました。年末年始はとにかくのんびりお体に気をつけて気ままに過ごしてくださいね、ということで、うわ、ありがとうございます。嬉しい。なんて言うんですか、結構そのワールドカップ期間中に私が番組内でプレゼンするコーナーいただいたりとか、それこそドイツ戦勝っ った時は、あれ、あの本田圭佑さんにインタビューというか質問投げかけるシーンあったじゃないですか、うん、あれできっとその私のことを見てくださった方もいるのかなと思うんですけど、あれ実はもともと予定してなくて。そうなんですよ。そう、ここだけの話。もう生放送って勝敗によっても番組の構成が変わるし、うん、その例えばインタビューしたかったけどインタビューしたい選手がいなくなっちゃったとかで、うん、またその映像がなくなったりとか、本当に1分1秒でもう全ての放送の状況が変わるみたいな中でもうバッタバタでやってたので、全て本当に台本通り行ってないと思っててもらっていいぐらいだったんですけど、本当にその本田選手にインタビューするくだりももともとなくて、時間ができちゃってで、その本田選手と、まあ、現地の寺川アナウンサーと、まあ、私たち、まあ、のぶさんとか私とかとの会話の時間がもともと0分0秒だったのが12分になってで、困って本田選手に質問するっていうくだりが初めて生まれて、でそこでたまたま何も用意してなくてその場でパッて 言わせていただいた質問がなんか話題にしていただいたみたいな、いう実はここだけ話がございました。本田さんつながりで兵庫県74歳、間違えた、ごめん47歳だったごめんごめん、年取らしちゃった、TK 浜さん、かげちゃんこんにちは。こんにちは。ワールドカップ関連のお仕事ほんまにお疲れ様でした。ありがとうございます。影山優香といえば某サッカー番組で世界の圭佑本田にしっかり認知され、鋭い質問やコメントのやり取りで世界の認知度も爆上がり、そろそろ世界を見据える時期が来たのではないでしょうか。影山優香さん、いや世界の優香、影山さん、カモメ番組やりたいとか今後の世界戦略を教えてください、かっこわら、かっこわらって、いやー嬉しいです。爆上がりしたのかわかんないですけど、冠番組か、本当にインタビューとかね、うん、とかなんか私はこう思うんだけど皆さんどう思いますかみたいな、まあ戦術トークとかなんか初歩的なものとか、いろいろやりたいことはすごいありますし、今回そのいろんな共演者の方ともお話できたりとかして、それこそあの牧野さんいらっしゃるじゃないですか、牧野さんがあの一緒にまた仕事とか番組やりたいって言ってくださってて、めっちゃ嬉しかったですね。はいありがたいです本当に。いや嬉しいですよ。あの本田さんが YouTube でやられてる生配信でなんか私の名前とかも挙げてくださったりとかして、すごい嬉しい。そんなこと想像しなかったので、今まで本田選手にね名前挙げていただくなんて。しかもあのワールドカップ終わって直後にもうカンボジアの代表の監督業があるからカタールから飛んだらしくて、お忙しいなって思いました。すごい、そんなマルチに活躍されてる方なんですけど、いつか共演する機会があったらいいななんて思いますね。さあ、千葉県20歳、ソラミナさん、こんにちは。今年のワールドカップで大活躍だった影山さんに、サッカー初心者の僕から PK について質問させてください。答えられるかどうか。今年のワールドカップでは PK で決着することが多かったと思いますが、影山さんは PK で決着するのは好きですか？僕は個人的に試合の中で決着してほしいと思ってしまいます。てんてんてんということで。これね、話題になりましたよね、めちゃくちゃ。本当に今大会、その例えばクロアチアとかモロッコっていうのが、その PK 戦で勝っていたと思うんですけど、あれって、その、個人的に彼らの強さってその負けにくいところだと思ってて、その戦い方としてそのガンガン得点力あるけど、まあカウンターでやられやすいチームもあれば、クロアチアやモロッコが今大会こう活躍できたのは、その得点を入れさせないプレーができるというか、相手の得点を0点に抑えられるプレーが得意っていうのがすごく大きくて、多分それがまあその戦略もあり、こう、運もありっていうところで、相手の国を、まあ、苦戦させられた。ちょうど、うまく歯車があったみたいなところが、まあ、あったのかななんて思うんですけど、守備が強いってこと、あ、そうだと思いますね。守備が強いし、特にモロッコとかは、相手にボールを持たせることで勝てるっていう、ちょっとここ難しいというか不思議なんですけど、日本も、例えば日本で言うと、ドイツ、コスタリカ、スペインと戦った中で、こうドイツ、スペインめっちゃ強いぞとまあ言われてたじゃないですか。で、私たちから見ても、ドイツ、スペインっていうのは、めちゃめちゃボール回してるし、こう、 支配率とかも7割とか取られてたりとかしてる中で結局日本勝ってるじゃないですか。あれもこうボールを持たせつつもこう一瞬の隙を狙ったりとか、こうカウンターの勢いがあったりとかっていうので、まあそういうチームだったんですけど、特に、この質問で言うと、あのクロアチア PK めちゃくちゃ強いじゃないですか。でもなんか延長とか PK の戦い方を知ってるってまたそのクロアチアの強みだと思うので、なんか個人的にはこれすごい嫌だなとか、 PK で決着してほしい、してほしくないっていうのはあんまりなんかこう意見を持っていなくて、で今回の大会を受けてその J リーグとかもその J リーグの試合もその引き分けなしで PK 戦を盛り込もうみたいな意見も今リーグ内で出てるらしくて、ちょっと今後の動向は気になるところではありますよね。 PK もまあ練習とか技術がもちろんあると思うので、好きですかっていう質問は、なんかどちらでもないが正解かななんて思いますね。はい、東京都40歳の週8で金鮭焼きハラミ、そう私好きなんですよ金鮭焼きハラミね。かげちゃんこんにちは。 FIFA ワールドカップカタール2022-23試合ものご出場お疲れ様でした。出場はしてないのよ、うん出てはないのよこれさ、メンバーとかスタッフさんとかその共演者の方とか別の番組で会った方とかにあのおめでとうございますとか言われて、いやいや私出てないのよみたいな私出てないんです一応ごめんなさいと思って、なんかそれをそのすごいねぎらってくださってるから、日本のスペイン戦とかのあったとかにね、こう日本おめでとうございますみたいな、お疲れ様でしたとか言ってもらうのがなんかすごい気まずくてそう、それのね返しをね1ヶ月間ずっと悩み続けてましたね。サポーター代表、そうですね、代表なんかサポーター代表として、うまい、そう返せばよかったんだ、確かに、すいません出てないんですよって突っ込んじゃった私サポーターありがとうございます、そうかそれを言ってこう今度からは、そして全64試合での影の MVP 選出本当にすごすぎます、ありがとうございます。その中でもクロアチア代表のグバルディオル選手を個人的大会 MVP に選ばれておりましたが、きっと他にも新たに発掘した推し選手たちがいるのではないかと思います。そんな推し選手たちを今日は思う存分語り倒してほしいです。今日はもう全部脱線でいいんですか。いいんです、言わせるなっていいんですと。いやー、そうですね、うわー、グバルディオル選手っていうのがあの20歳で、20歳のセンターバックっていう、もう異質な異様な経歴というか、もう個性の塊みたいな方だったんですけど、うわー難しいなー。新たにで言うと、あのモロッコのユセフ・エンネシリ選手っていう、エンネシリ選手っていう方がいらっしゃるんですけど、エンネシリ選手のゴールで言えば、あの、2メーター87飛んだヘディングシュート。2メーター87! そうなんですよ。ってなるじゃないですか。本当に、映像見ていただくとわかるんですけど、あの、明らかにゴールがあるじゃないですか。ゴールの上の枠あるじゃないですか。あれより高く飛んでるんですよね。そう。意味わかんなくて、後ろからロングボールが飛んできたのを、その助走2、3歩ぐらいで2メーター87飛んでたらしくて、えぐいじゃないですか。そんな身体能力があったらきっとサッカー以外の競技やってても代表とかなるんじゃないかなって思うんですけど、よくサッカーをお選びになってみたいな。めちゃくちゃ強いと思います。今大会は新しい選手が発掘されたので、いっぱいステップアップというか移籍とかもすごく気になるところですね。もちろん海外選手もそうですけど、日本人選手もいろんな移籍の噂も出てますし、まあ、三笘選手、伊藤選手、あとは最近谷口選手もあの移籍海外にされて、ちょっと今後の動向はすごい気になっているところではありますね。逆にこうみんなの良かったシーンとか好きな選手とか、ちょっとハッシュタグほっと一息で教えてほしいな、勉強になります。お、続きまして、大阪府29歳ハンモックさん、かげちゃんこんにちは。こんにちは。ワールドカップ期間中、僕はかげちゃん以外にもう一人心を打たれた人がいます。え、誰だろう。それはカビラジエさんです。お、ジエさんお、なぜ。常にポジティブな言葉を発し前を向き、そして全力でワールドカップを楽しむその姿にかなり元気をもらいました。くー、いいんです。ハレルヤーなど、カビラ節がたくさん飛び交っていて、寝不足な日も余裕で過ごせました。ありがとう、カビラジエさん。ちょっとこのラジオ聞いてるかな、ユーグジエさん、聞いてるかなお願いします。よければ。確かに、確かに、今大会はいろんなワードが出てきましたね。ブラボーとか、うん、ブラボーとかね。 いいんです。ゲーゲンプレスとかちゃっかり、あ、影山ネロ、影山ネロ、そうだそうだいやびっくりですよ、ハッシュタグ影山ネロがなんかさ日本のトレンドのなんかランキングに入ってたみたいで、ありがとうございます。なんか私はすごい一生懸命サッカーの魅力を伝えてるはずが、影山の個人的な体調を心配されるという結果に終わりましてびっくり、ブラボー。これが今回珍しくワールドカップで結構夏にやってるイメージあると思うんですけど、今大会そのいろいろあって冬大会になり、流行語大賞発表後だったから、これ絶対夏開催だったらブラボーが流行語大賞少なくともノミネートされてるだろうなって思って、であわよくば影山ネロも入ってたかなみたいな思うので、そうそう、それはねちょっと残念でしたね個人的に。あ、寝れてます本当、ありがたいことに。でもあんまりいっぱいいろんなことは言えないんですけど、ありがたいことにそのいろんなお仕事のお話とかをワールドカップ終わってからいただいているので、ちょっと今後の影山優佳も日向坂もちょっと注目していただければな、なんて特大の似合わせをねポンポンはい、改めて感想送ってくださったり、いろいろ質問送ってくださってありがとうございます。そう、私なんかその質問受けて答えるのとか大好きなので、質問コーナーとか今後もやれたらいいななんて思いましたし、ちなみにまだ語り足りてないのでじゃあちょっとまあ来週と来年もなんて叶ったらいいななんて思うんですけど、また、はい、聞きに来てもらえたらと思います。ということでワールドカップのお話は一旦ブレイクです。次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップ。はい、でも、まあ、やっぱり今シーズンワールドカップを経験した日本の、まあ、サッカーの今後をお話しさせていただきました。まあ個人的な感想にはなるんですけれども、そのまあ今大会は特にこう個の技術っていうのをまあ重要視されていた大会なのかなと思います。まあサイド突破もございますけれども、サイド突破、ディフェンス、キーパーのまあポテンシャルっていうのをですね、まあ幼少期から鍛えてあげていくこと、ここがまあ技術的な差につながるのかなって、こういうところがまあサポートされていくような社会になっていって、サッカー界になっていったらいいななんて思うんですけれども、でこれって本当にその一人の力で通用することでもないと思いますので、こうサッカーのこの盛り上がった火種がこう、あ、え、これフェードインしてんの、いやフェードインスタイルもあるんかいえ、フェードインスタイル編み出して、私がずっと喋ってるのがバレちゃうじゃないこれこう下げてドンじゃないですよ、下げて上げてじゃないですよ、もうずっと流してもらえたらいいんですけどね。はい、ということで、さあここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ、今週はこちらを紹介したいと思います。黄金チキンローストレッグ&黄金チキン骨付きプレミアムは、はい、ということで明日はクリスマスイブということで、クリスマスといえばチキンですよね。ということで今回この2商品をご用意していただきました。このローストレッグ、そして骨付きプレミアムありまして、ローストレッグがまあ名前の通りローストされているもので、骨付きプレミアムが、フライドチキンになってるんですね。はい、ローストレッグの方が、あ、そうなんだ、備長炭とコーンスチームオーブンで焼き上げた焼きにこだわりのある新しいローストチキン、そして骨付きプレミアムの方がスパイス&ハーブを際立たせた2つの部位が楽しめてかぶりやすいフライドチキンということで、ちなみに12月25日日曜日までクリスマスチキンは20円引きセールということで、対象商品がこの黄金チキン2種類だけではなく、パリチキ、エルチキ各種、タンチキということで、すべてのこのラインナップのチキンがお安くお求めいただけるということで楽しみなんですが、早速ちょっといただいちゃいたいと思います。ではまずはローストレッグからいただきます。うん、うまちゃーん、うまいねえ、おいしい。あのね、食べる直前にまあ顔にローストチキンを近づけた時に、まず香りがすごくて、この備長炭炭で焼いてるから、もう香りが、チキンの香りとこう香ばしいこう炭の香りっていうのがすごくこう鼻の通りが良くて、でこう皮の部分と、まあ、身の部分すごく柔らかくて、噛まずにでも食べてしまえるぐらいの柔らかさで、でその中にこう味付けがすごく染み込んでて、どの部分を食べてもこの美味しいこう配合されたなんか甘み旨みっていうのが味わえるなっていう感じですね。備長炭のことまで話せるのね。いえいえいえ、全然全然。さあ、続きまして、骨付きプレミアム。ちょっとね、ローストレッグの方がめちゃくちゃ美味しかったんで、ハードル上がってますよ。あ、大きいですね。 じゃあいただきたいと思います。うん、これはうま茶です。あ、めっちゃ美味しい。あの先ほどご紹介でスパイス&ハーブっていう話させていただいたんですけど、確かにハーブの香りはすごいです。めっちゃこれフライド揚げられてるっていうことで、でかつすごくお肉がジューシーだからくどくならないのかななんていうちょっと心配もしたんですけど、そんなことなくて、もうあっさりで香りが良くて、なんか何個も食べたくなっちゃう感じの、その口当たりの良さと香りと、でもジューシー感があって、なんかもうクリスマスに絶対食べたいです。はい、ローストレッグの方が473円、骨付きプレミアムが397円となっております。ぜひ今日のお昼の一品、そしてクリスマスイブにも黄金チキンローストレッグ&黄金チキン骨付きプレミアムいかがでしょうか。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、日向坂46の影山優香がお送りしてきました。さあ、あっという間にエンディングなんですが、まだ私のワールドカップ熱、サッカー熱収まりませんですがね、時間もあんまりないということで、これだけ言わせていただければと思います。影山優香にとってサッカーとは、みんなで喜びを分かち合える最高のひとときだと思います。どんなにね、辛いことであったり、仕事や学校とか悲しいこととかがあっても、サッカーという90分間ではみんなで喜びや悲しみをこう楽しみ分かち合える、そんなひとときがサッカーというスポーツで味わうことができるんですね。そしてこうサッカーで勝てた日には、応援しがいがあった日には、次の日も頑張ろうって思えるし、こう日本サッカー界今回いろいろな意見をいただいていると思います。そうやってサッカーを経験したことがない方や、今までサッカーに触れてこなかった方を含めて、こうあるべきなんじゃないかとか、日本サッカー界こうやって盛り上げていこうとか、こう目に入れていただける、そして意見をいただける環境がすごくありがたいなって思いました。私にできること本当に微力だと思うんですけれども、私らしい発信の仕方でサッカーを盛り上げていけたらいいななんて思いますね。絶対サッカー関係の人ですよ。あ、いや、日向坂46影山優香です。はい。まあ、この続きはオーディでやりますか。はい。もうオーディもサッカーで持ち込もうとする影山でございますが、オープニングでもお話しさせていただきましたが、今週はスペシャルウィークでございます。素敵なプレゼントをご用意しているので、詳しくは番組公式ツイッターのチェックをよろしくお願いいたします。番組ではリスナーさんからのメールを大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。そして先ほどお話しした番組の公式ツイッターは小文字でホットアンダーバー一息46、ホットアンダーバー一息46、つぶやくときはハッシュタグホット一息でよろしくお願いいたします。番組放送終了後オーディでアフタートークもございますので、そちらもぜひお聞きください。さあ、それでは今日はこの辺で失礼いたします。ここまでのお相手は日向坂46の影山優香でした。 See you soon。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、この番組は町のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。日向坂46の影山優香です。怖い怖い怖い間違えた、
ま、た
いや、何もなかったのに詰まっちゃったはい、ということで収録終了いたしました。ここからアフタートークとなっています。はい、今回そのワールドカップワンデーということで、たくさんお手紙をいただいていたようなので、ちょっとこちらでもご紹介させていただけたらと思います。滋賀県36歳なめたけ46さん、今回のカタールワールドカップを初めてサッカーを伝える側になって、もっと盛り上げたい、サッカーって楽しいんだって思いましたという言葉で締めくくった影ちゃん。はい。ひとまず4年後を目標に、25歳の影ちゃんになるまでこういうことをしてサッカーに貢献したいというイメージはあったりしますかということで、やりたいことはね、いっぱいあるんですよ。私ここ何年かそのコロナ禍でスタジアムが無観客だったりとか、メディアが入れなかったりとかしてて、そのブログでクラブ J リーグクラブ紹介するコーナーとかあるんですけど、なんかそういうのをその現地スタジアムで行けたらいいなと思ってて、そのスタジアムで、まあ、試合後のインタビューだったりとか、なんかスタジアムグルメ紹介したりとか、なんかその私がこう伝えることをきっかけにしてくださる方もきっといるのではと思うので、なんかそういう現地に行くみたいなのはやりたいなって思いますね。 うん、解説はできないと思います。副音声がいいです。その思ったこととかをパッて言ったりするのは多分副音声とかの方が気楽にできると思うので、解説の方とか実況の方ってこう正しい情報を伝えるっていう役目だと思うので、ほら私このラジオでさ適当なことボンボン喋っちゃうじゃない。多分あんな感じになっちゃうからね、違うだろうってなっちゃう気がする。ですよね。だから、うん、あの内田篤人さんとか、あのフットボールタイムで野村さんとかと副音声 J リーグの試合とかやりたいよねっていう話をしてて、ずっと1年ぐらい。そうなんですよ、それが叶ったらいいななんて思います。私サッカー好きになったきっかけが J リーグだったりするので、サンフレッチェ広島のゴールパフォーマンス見て、そのあ楽しいなと思ったりとかしてたので、そういうところに貢献できたらいいなと思いますし、あとは2023年は女子のワールドカップが始まるんですよ。なので女子サッカーも、私自身女子サッカープレーしていた身として応援できたらいいななんて思いますね。アンバサダー、いやそのなんかそうな、うん、どうなんですかね、ちょっとおこがましいけど自分でこうやりたいっていうのは嬉しいです。言われたら嬉しいですよ。なんか2011年のドイツワールドカップでなでしこジャパンがすごく盛り上がって国民栄誉賞をもらってみたいな、あれがすごくなんか懐かしく感じちゃってるのがすごく悲しいなと思って、寂しいなと思うので、もっと注目される機会が増えたらいいなと思いますし、うん、私ももっと試合見に行ってみたいなって思います。来年頑張り時かもねって思います。いろいろだってこの間ね、この間っていうか今年1年ミーグリとかで、あのかげちゃんきっかけで例えばフットブレインとかフットボールタイム見て日向坂を知って誰々推しになりましたって推し編報告をされることがめっちゃ多くて、まあ普通だったら推し編すんのかいって感じなんですけど、でもそれよりその私きっかけで日向坂知ってくださったことがすごい嬉しくて、うん、その時 ありがとうみたいな、好きになってくれてありがとうって言うんですけど、そのよくよく考えたら、いや私から教えしてんのかいみたいな、私はみたいになるんですけど、それがすごい嬉しかったので来年もそんな活動できたらいいなって思います。はい、ということでオーディの方でもリスナーさんのメッセージをご紹介していきますので、引き続き番組のメッセージフォームからどしどしお送りください。お待ちしています。ということで今回はこれでおしまいです。それではまた来週お会いしましょう。日向坂46の影山由佳でした。 See you soon.